皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近なものとするために熱意を込めて話をするパーソナリティのリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける的確な相槌、収録、編集を担当している音の魔法使いソッシーとでお送りします。
変化の激しいニュースがあふれる今の時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなるラジ歴をどうぞお楽しみください。前回リートンがちょっとテンション低めだったから、バッハのクラシックでも聞いて、アルファ派なのかベータ派なのか分かんないですけど、ちょっと気分をね、和らいでほしいなという願いを込めてたわけですけど、どうですか今日は。テンション上がりました？
テンションは全然変わってないよ。
変わってないんだ。
だって雨だもん。
ダメか。バッハさんの力をもってしても、ちょっとリートンの元気が出ないっていうのは悩ましいですね。
悩ましいね。やっぱりね、
うん、
こう、オルガンの音っていうのはですね、
うん、
まあ、なんていうか、ちょっと、荘厳になりすぎるよね。
ああ。
なんかこうね、魔体重南極とかもそうだけど、うん、こう、なんていうか、ちょっと仰々しさがあるじゃない。
うん、
だから、ちょっとこう、僕みたいな粋な人間からすると、ちょっとね、ちょっと重苦しい空気に、ただでさえ、どんよりしてるのに、こうちょっとまた重苦しくなっちゃうじゃないと。うん、ということで、
うん、
今日はですね、やっぱりショパンを、
ショパン。
ショパン。
うん、
でここで、まあ、ショパン、皆さんもね、好きな人も多分中にいると思うんですけど、
うんうんうん、
僕もね、ショパン、結構、好きな方ではあるんですけども、うん、まあ、船歌とか、あとは英雄のポロネーゼとか、うん、まあ、こういうベタなものが好きなんですけど、
うんうん、
まあ、即興幻想曲とかですね、いろいろあるわけですが、こう、ショパンの中で僕自身、こう、いいなと思うのはですね、やっぱピアノのそのメロディーの軽やかさというかですね。
おー、はいはいはい。
まあ、リストと違って、
うん、
まあ、リストも嫌いじゃないんだけど、ショパンの方がより、なんかその、涼やかさがあるというか、
うんうん、
ショパンの方がなんとなくそういうのを感じるんですよね。
うん、
で、なんでかなとかって、ちょっと音楽的なことはようわからんのですが、
うん、
あくまでも個人の感想よ。あくまでも個人の感想なんだけど、うんうんうん、ショパンっていう人自身はやっぱ若くして、天才派だったわけなんだけれども、うん、非常にその、体がね、病気で早く、うん、若くして亡くなっちゃうわけなんだけど、
うん、
こと、あとはそのワルシャワからパリ。ポーランドからフランスへ、そして、
はい、
まあ、スペイン、マヨルカ島とかバルセロナとかいろんなところを旅していきながら、
うん、
元ベースにあるのがなんとなくポーランドって聞いた時にさ、戦場のピアニストとかもさ、
うん、
あるじゃん、
うんうん
うん、
まあ、あります
ね。あそこでもあれもショパンの曲いっぱい使ってたっけ、ちょっと覚えてないな、
うん、
当時は戦場のピアニストをやってた時、僕見た時はまだショパンそんなに好きじゃなくて、
うん、
ショパン好きになった2010年に、ショパンが、生誕に200周年、
ね。あ、ちょうど2010年が200年だったんですね。
そうそうそう、1810年。うん、1809年生まれた説もあるんだけど、1810年として、うん、まあ、その2010年だったと思う。2009年じゃなくて2010年に、うん、なんかショパン200周年記念 CD が6枚組かなんかで売ってて、
うん、
で、それ買って聞いた。うん、聞いてたっていうのが、
はいはいはい、
僕のショパン歴のスタートなんだけど、
うん、
その戦場のピアニストとかでもイメージされるような、
うん、
ちょっとそのどんより暗いなっていうポーランドの情景に、うん、フランスのその華やかさで、スペインの陽光を注ぐ、うん、なんて言って、地中海、そのアフリカにもちょっとほど近いこの、なんていうか、情熱みたいな、まあ。
気持ちが上がるような雰囲気ですね。
だから根底にちょっと哀愁とか、ポーランドの悲しみ、うん、北の大地のちょっとどんよりしたものがありながら、そこをこう、うん、なんか超えていくっていう雰囲気、空気感。
ああ。
これがやっぱ、その土地、そのポーランドで生まれた、
ショパン
の上に、
うん、
華やかなパリ、陽光、陽光が輝く地中海 みたいな要素が組み合わさって、もうロマンかきたてられるような、ちょっとこう、なんだろう、ねっとりしっとり、もうどう表現したらいいのか、僕のね、この拙い言語能力では表現できない美しさを出してくれて
るのが、ショパン
の魅力なのかなって思
って、ね。今、この梅雨時ってまさにどんよりした、
そう、ね、
重苦しさ。
だからそこの共感を、ショパンを聞きながら、共感が生まれるんだけど、そこの部分で。共感が生まれるんだけど、ショパンはその上に華やかさとか、それを克服していく。それも大切だし、そういうこともあるんだけど、その上のところがあるんだよっていうのをなんか、ピアノだけで表現してくれることの多さ。このやっぱピアノというものっていうのは、前回バッハ、名前出しましたけれども、バッハの時代っていうのはオルガンが主で、バッハ自身も、彼のその晩年の晩年ぐらいにピアノを弾いたっていう記録とかがあるんだけれども、ピアノ自体を使って最初に、まあ、リサイタルというかですね、ジャイアンリサイタルじゃないけれども、はい、その講演をしたのは、バッハの息子だと言われてるのね。
ほう、あ、バッハ自身ではない。
なく。バッハはまあ弾いたことがあるっていう記録はあるんだけど、講演会とかちゃんとしたそのなんか、まあ、プロフェッショナルな場というか、まあ、パブリックスペースというか、なんて言ったらいいの、俺もちょっとちゃんと分かってないんだけどさ、バッハの息子が、まあ、最初にそういう商業的な弾き方をしたと、ピアノ。で、そこからまあ100年経って、100年近く、経とうとしている、その、バッハが最初にそういうことを、バッハの息子がね、そういうことをやってから、まあ、100年以内に、まあ、ショパンが出てきた。で、まあ、リストとかも出てきて、ピアノ文化。ピアノは今、クラシックのベースってなってるじゃん。
そうね、
クラシックといったらピアノみたいになってるけど、でも、まあ、ベートーベンとか、モーツァルトとか、バッハの時代には、ピアノってのはまだまだだったわけ。でも、一気に、こう、ショパンとかが出てきて、ピアノこそ、こう、なんだろう、クラシックの基本が詰まってるから、日本でも習い事といったら、ピアノ。
ピアノ。
まあ、あるいはバイオリンみたいなね。
うん。
まあ、こういうぐらいじゃない、クラシックの、クラシックで学ぶ、こう、スタンダード。まあ、オルガンとかもね、オルガンとかも、学ぶ人っていうのはいたりするわけだけど、まあ、やっぱ今メジャーはピアノとかになっている。
そうですね。
まあ、こういったこのクラシックの時代の変遷、クラシックって一言で言っても、やっぱ全然違うよねっていうのを、まあ、ショパンなんてもうさ、200年、我々から見て200年ぐらい前の人っていうのは、
そうか、
まあ、結構最近っちゃ最近じゃん。
バッハと、まあ、比べると最近だっていうふうに感じますけどね。
そう。ピアノが出てくると、もうなんか僕の中でクラシックっていうよりかも、ある種モダンミュージックぐらいの勢い。
うん、
はい。で、さらにそこから、ね、ビートルズが出てきて、エレキが、もう世界、ベンジャーズとかもあるわけだけど、エレキが、こう、前線になっていく。で、今、現代においてはエレキというよりかも、もうちょっと打ち込み式がなっていって、またちょっと変わってくるわけなんだけれども、なんかやっぱりこう、ピアノ時代っていうものが、ある種クラシックなんだけど、クラシックじゃないというかさ、クラクラシック。
クラクラシック。
クラクラシックというよりかは、もうちょっとネオクラシック的な、なんかわかるこの感覚僕の言いたいこと。
さっき言ってた、オルガンはちょっとどんよりした感じだけど、ピアノはもうちょっと、なんか前衛的って言ったらあれなのかな。
そうだね、ちょっとまあモダンだよ。
まあモダンか。
モダンだよ。よくわかんないけど。
さっきだからポーランド、フランス、スペインっていうこのなんか土地のその
イメージ、ね、
移動するイメージからだんだん明るく華やかさ、暖かさっていうなんかこの変化がちょうどなんかオルガンからピアノにっていう流れとすごいなんかシンクして僕のイメージ頭の中に
入ってましたね。なんかそういうのがもしかしたらショパンっていう人がね、人気を高めていたりとか、ショパンの芸術ミュージックっていうものの良さっていうのになんか関係してたりとかするのかなっていうのはすごく思うね。
ですね。
よくねショパンの音楽で語られるのがやっぱりポーランドへの愛国心。彼が生まれた1810年っていうのは、まだナポレオンがヨーロッパで力を持っていて、一度ね、ポーランドっていう国は滅ぼされてしまったんだけど、ナポレオンの力で、まあ、昔のポーランドと比べたら一部だけなんだけど、ワルシャワ大公国っていう、まあ、ちょっとした国が作ってもらえてたんだけど、まあ、ショパンがね、大きくなる頃にはもうそのワルシャワ大公国も消えてしまって、まあ、 プロイセンだとか、ロシアとか、オーストリアに、まあ、蹂躙されていくっていう、そういった厳しい時代を経て、こう、ショパンは愛国心を高めていき、その情熱、その、どうにもならない情熱が宿った。で、自分自身体がね、肺病を患っていたとも、肺病か。あの、肺が悪かったっていうふうにも言われてるから、そういった自身の健康問題、これを音楽にぶつけて表現したっていうところに、まあ、美しさというかさ、なんか、あ、梅雨でね、どんよりしてるからって暗い気持ちになってちゃいけないんだ。
そうね。
もっと明るく自分たちでそこを変えていくために、僕らはいろんな芸術があるじゃないか。音楽、映画、ね、漫画、そして、ラジ
ラジキ。
この、ね、いろんな、あまたある、いろんな、特に現代、まあ、ネットフリックスとかもいいですよ。しかしながら、やっぱりね、この、どんよりした気持ちを吹き飛ばす、明るい話題を提供してくれる、ラジ歴を今後も、ご期待、ということで、次回予告というかね、来週は何の話するんだっけ、ソシ。
来週はですね、まあ、最近おめでたい話といったら、星野源さんと楽器の結婚があったわけじゃないですか。
あったね。
うん、なので、まあ、結婚にちなんだお話、
オッケー、
これでどうかなって思いますね。
了解。じゃあ、まあ、有名人のそのね、結婚生活というか夫婦生活、夫婦関係が昔どうだったかということで、まあ、せっかくだったらね、まあいろいろあると思うから、まあ、有名な人とかね、知ってる人もいるかもしれないけど、徳川家康と豊臣秀吉、知ってる？
おお、あ、知ってます。
この二人の、夫婦生活というか、その女性関係、まあ、こういったものを含めて、来週、この二人でお届けしていきたいと思います。来週もぜひ、ラジ歴を引き続き、火曜日、金曜日、配信しますので、楽しみに待っていてください。お相手は、リートンと、
ソシーでした。